第3編、上訴、第1章、控訴、控訴することができる判決と、第281条、第1項、控訴は、地方裁判所が第1審として下終局判決、または簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を利用して控訴しない旨の合意をしたときは、この限りでない。第2項、第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について順用する。訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限、第282条、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴することができない。控訴裁判所の判断を受ける裁判、第283条、終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。控訴権の放棄、第284条、控訴する権利は、放棄することができる。控訴期間、第285条、控訴は、判決書、または第254条第2項の上訴の送達を受けた日から2週間の不返期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。控訴提起の方式、第286条、第1項、控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。第2項、控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号、当事者及び法廷代理人。第2号、第1審判決の表示、及びその判決に対して控訴する旨。第1審裁判所による控訴の却下、第287条、第1項、控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。第2項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。裁判長の控訴状審査権、第288条、第137条の規定は、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合、及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い、控訴の提起の手数料を納付しない場合について順用する。控訴状の送達、第289条、第1項、控訴状は、控訴人に送達しなければならない。第2項、第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合、控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む、について順用する。口頭弁論を経ない控訴の却下、第290条、控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。呼び出し費用の予納がない場合の控訴の却下、第291条、第1項、控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼び出しに必要な費用の予納を、相当の期間を定めて、控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。第2項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。控訴の取り下げ、第292条、第1項、控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。第2項、第261条第3項、第262条第1項、および第263条の規定は、控訴の取り下げについて順用する。付帯控訴、第293条、第1項、非控訴には、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、付帯控訴をすることができる。第2項、付帯控訴は、控訴の取り下げがあったとき、または不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備える者は、独立した控訴とみなす。第3項、付帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、付帯控訴の提起は、付帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。第1審判決についての仮執行の宣言、第294条、控訴裁判所は、第1審判決について不服の申し立てがない部分に限り、申し立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。仮執行に関する裁判に対する不服申し立て、第295条、仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申し立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。口頭弁論の範囲と、第296条、第1項、口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。第2項、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。第1審の訴訟手続きの規定の順用、第297条、前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続きについて順用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。第1審の訴訟行為の効力と、第298条、第1項、第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。第2項、第167条の規定は、第1審において準備的口頭弁論を終了し、または弁論準備手続きを終結した時につき、控訴審で抗議、または防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第1審において書面による準備手続きを終結した時につき、同条の陳述、または確認がされた場合において、控訴審で抗議、または防御の方法を提出した当事者について順用する。第1審の管轄違いの主張の制限、第299条、第1項、控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄、当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く、については、この限りでない。第2項、前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書きの規定は適用しない。判訴の提起と、第300条、第1項、控訴審においては、判訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。第2項、相手方が異議を述べないで判訴の法案について弁論をしたときは、判訴の提起に同意したものとみなす。第3項、前項の規定は、選定者にかかる請求の追加について順用する。攻撃防御方法の提出等の期間、第301条、第1項、裁判長は、当事者の意見を聞いて、攻撃もしくは防御の方法の提出、請求もしくは請求の原因の変更、判訴の提起、または選定者にかかる請求の追加をすべき期間を定めることができる。第2項、前項の規定により定められた期間の計画に同行に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。控訴棄却、第302条、第1項、控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。第2項、第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。控訴権の乱用に対する制裁、第303条、第1項、控訴裁判所は、前条第1項の規定により、控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として、控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。第2項、前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。第3項、第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言い渡しにより、その効力を失う。第4項、上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。第5項、第189条の規定は、第1項の規定による裁判について順用する。第1審判決の取り消し及び変更の範囲、第304条、第1審判決の取り消し及び変更は、不服申し立ての限度においてのみ、これをすることができる。第1審判決が不当な場合の取り消し、第305条、控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。第1審の判決の手続きが違法な場合の取り消し、第306条、第1審の判決の手続きが法律に違反したときは、控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない。事件の差し戻し、第307条、控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。 ただし、事件につきさらに弁論をする必要がないときは、この限りでない。第308条、第1項、前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につきさらに弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。第2項、第1審裁判所における訴訟手続きが法律に違反したことを理由として、事件を差し戻したときは、その訴訟手続きは、これによって取り消されたものとみなす。第1審の管轄違いを理由とする以上、第309条、控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第1審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。控訴審の判決における仮執行の宣言、第310条、控訴裁判所は、金銭の支払いの請求、第259条第2項の請求を除く。に関する判決については、申し立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることにかからしめることができる。特許権等に関する訴えにかかる、控訴事件における合議体の構成。第310条の2、第6条第1項各号に定める裁判所が第1審として、特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴にかかる事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定を、その合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟にかかる訴えについての終局判決に対する控訴にかかる事件については、この限りでない。